熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、2月最後の超ええやん、今年も2ヶ月があっという間に過ぎ去った感じですけれども、
あ、そうやね、
今年はね2月29日まであるんですね。
うるう年、そうですね、うるう年でね。
さあ、いよいよ卒業シーズン迎えるわけですけれども、うん、まあ、毎年毎年ね、このシーズン塾長どんな思い出ありますかとか、まあ、新社会人新入生に向けてメッセージありますかなんて話を伺いしてるんですけれども、
う
ん、
もうね、もう卒業、僕はまあ高卒やから、高校時代卒業したんやから、まあもう忘れてしまうな昔々になって。
そうですか、
うん、忘れるわ。
確かに卒業式のこととか覚えてないな。
例えば小学校は小学校でもその6年間やけど ね、そんな思い出で、これもう足の骨折ったぐらいしかない
今もこう交流があるのはどれくらい前の方たちぐらいからですか？小学校、いや、
まあ高校時代の人はね、うん、僕らは卒業してから毎年同窓会やってるんです、
うんうん、いい
ですね。で、僕はまあ農業界やから、その一クラスしかなかったんですよ、うん、それがもうずっと続いてるんです、うん、でも大体来る人は決まってますわ、
ね、
うん、亡くなった人もいますけどね、うん、病気で亡くなって、まあ、5人ぐらい亡くなってるね、うん、いろんな人はいるけど、まあおかげさまで農家の人っていうのはね、あんまりうろうろしないでしょ、
うんうんうん、
だいたい生まれたとこで、
まあ、ね、
農家をやってるから、うん、ずっと初代地は一緒なんですよ、
うんうん、
で女性はね何人だか4人ぐらいいたんかな、それね、たまにね、来ありますね、たまにポロッと
ポロッと
たまに来ますよ、うん、まあまあ、おばあさんになってるというか、うん、おばさんになってるという。
いや、でもいいですよね、たまに昔のことを語り合いながらというか、まあ、
いや、だから、ね、竹中さんもそうやと思うけどね、同級生が寄ったらもうその時代に戻ってるんです。
あ、私ね、転勤族だったんで、うん、本当転々としてるから、うん、その本当にふるさとっていう感じのところないんですよね、うん、だから羨ましく思います。
いや、僕らは別に前育ったとこがふるさとやからね。
でもほら、動かれてないでしょ。
動かないです。
そう、すごいなって。
もう僕も生まれたとこで死ぬんですから、うん、
ね、
町内の友達とかもずっと昔からずっと一緒。
それこそもうだって小学校からずっと一緒の方とかもいらっしゃるでしょ。
ずっと一緒でもう あいつ死んじゃったなとかいう話僕らが出てくるんで、うん、でもいとこがね去年亡くなったんですよ、うん、な、減っていくのは寂しいけどね、
うん、
だけどまあ時代ってこういうもんかなと思うけども。
でもね、まあ、その生存確認も含めて毎年こう交流があって。
そうです。
またね、
まあほんまにね毎年ずっとやっていけそう。まあ年いったみな孫何読んでんとかそんな話多い
です、でも仲良しですか今でも。
そうやね、農家の人ってね結構ね昔の人ってこう田んぼで喋るでしょ、うん、遠いところにおるから声でかいんですわーっと向こうで喋らなあかんから。いや、だからこれでね口も悪いけどね、うん、人間的にはほんま見ないいい人ですね。まあ、安心して好き放題言うてられるというね。
まあでも本当にビジネスで知り合った方々との付き合いとまたその地元の昔からの仲間っていうのは全然違うんじゃないかなと思うんですけど、存在が。
そうやね、まあ、うん、地元の人っていうか昔からのいる人はもうずっと一生の付き合いになるしね、
うん、
まあ、ビジネスの場合はそういう方は比較的やっぱ少ないですね、
うん、
会社辞めたらもうなくなるでしょ、
うん、
だから仕事の関係で、まあ、銀行さんにしろ業者さんにしろみんなはやっぱりそうですわ、うん、だけど地元で前育った人間っていうのはもうちっちゃい時からね、裸でそこら走ってる時から裸足で走って
もういろんなこと知ってますからね、からお互いね、
ずっとね、もうずっと年老いていくというね、うん、で、まあ、その子の子供がおってですね、まあ、そういう話をしたりとかなんかねいいですね、やっぱり
ね、なんか遠く離れてても帰るところがあるっていうのもいいなと思いますし、そういう仲間はね大事にしてほしいなって思うんですけどね。
いやー、ほんま仲いいですよ
仲良さそうですよね。
めちゃくちゃ仲いいずっと言ってます
どんな話するんですか皆さんで。
いやー、別に まあ、その時々の、まあ、時節のね話をしたりとか、まあ、農家の人ですから、うん、大体まあ青もんって野菜のね今こんなとか言うてね、ネギどうやとかなわけのわからん、うん、僕はあんまり知らんけど、
皆さん元気ですよね。
いや結構元気ですよ、酒はよ飲むしね、まあ、酒飲みで
一番幸せなパターンですね。でもねそれね、
そうやね、まあ、あの気心知れてるんで非常に安心して喋れるっていうのはね、うん、まあ、行くとやっぱホッとしますよ
ね、うん、さあ新シーズンが始まるということで皆様新しい出会いがあると思いますけれども、ぜひいい仲間をね、
は
い、作ってもらいたいなと思います、はい、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も30分間お付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある、
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
金大塾
長栄や長栄通信。このコーナーでは長栄のさまざまな超ええ話をお送りいたします。さて住宅についてなんですが、最初は賃貸マンションにまあ入居されていて、いずれは分譲へという流れがまあ日本は一般的ですよね、うん、塾長はそんな中賃貸にも自由度を上げて将来にわたってずっと賃貸に住んでいただけるようになってほしいなと常々おっしゃっています。そこで今日は分譲と賃貸について2週にわたってお話をお伺いします。今はですね、まあ、賃貸住宅に住んでいて、うん、将来はその夢のマイホーム、まあ、一戸建て神話みたいなのがずっと日本はありましたけれども、今もそうですか？
そうですね、うん、やっぱり持ち家志向っていうのはやっぱ変わってないね。それでもまあ特に生活環境によってね、例えば家を持とうかとか賃貸に入るかというのは変わってくるんだよね、
はい、
例えば転勤の非常に多い人は、まあ、家を持つとねそれがかえって重りになってしまうと、うん、だから賃貸をこう、まあ、移動していくっていうケースの方もたくさんいらっしゃいます、
うん、
だけど、まあ、いずれ何か落ち着いて自分の家を持ちたいっていう人はいるんですけども、それはまあどの程度の家を持ちたいと思ってるかは分かりませんけどね、
はい、
だけど都会へ入ると結構高いですよ、
うん、
で、まあ、今は金利が非常に安いんでね、お金を借りてもですね、返済の毎月の金額が少ないですけどね、うん、
はい、
だけどもその完済する頃はまあ極端に言うたら大体35年ぐらいなんですね、うん、で25歳で60歳ですね、うん、60歳に完済してその家を持っていくのでもね、物を持つとものすごく税金かかるんですよ。だから固定資産税とかね、
はい、
かかってくるしね、ほんで修理もしんないでしょ、
うん、
だから非常にねずっと乱入コストを考えるとね、うん、賃貸の方がはるかに安上がってるなと僕思うんです。
うん、なるほどね、うん、まあ、その資産として持ちたいというような思考もあるのかなと思うんですけどね。
ただね社会的な感じでは、例えば賃貸入っている人と家持ちの人と比べるとね、うん、社会的信用度は資産がある人にやっぱり向きますよ、
はい、
ね、うんうん、それはもうそのパッと見た感じね、うん、だけどよくよく考えればね、一生懸命買って払って最後相続で例えば資産があったら兄弟で取り合いになったりとかね、
はい、
ちゃんとやってるか、ちゃんと遺言書書いてるかとかいろんな問題が出てきます
よ。あとまあ相続税ってね、相続税で
税金がね、まあ相続税はね金額によって変わってきますから、
はい、
普通の家はまあ3000万とか5000万ぐらいのものやったらそんなにかからないと思いますけど、まあ、億超えてくるとねそれなりにやっぱり 累進課税でたくさん半分ぐらい税金かかってくるというケースが多いんで、果たしてどっちがいいか悪いかっていうことを僕も真剣に考えたんです、うん、真剣にね、うん、解決策は僕は持ってます。
お、今日それを教えてもらえるんですか。
う
ん、
あ、いいです、それはね、うん、僕が思ってるのはね、うん、パターンとしては、うん、賃貸マンションありますね、
はい、
それ多分オーナーさんがお建てになった時はだいたい30年ぐらいピッチの返済するんですね、
うんうん、
ね、
ええ、
でそれを区分で登記して、うんうん、そのある一角101号室を借りるんですよ、
うん、
だから原価がだいたい決まってきますから、
うんうんうんうん、
1000万とか2000万とか、うん、それを毎月返済す家主はしてるんですけども、うん、その分を区割りに割ってね、うん、銀行からお金を借りて、うん、30年間一括で家賃払うんです。わ、うん、かりますか。
わ、はいはい、
わかりますか、
はい、
ということは30年だったら、うん、そこの家主も返済はないんです、
うん、
だその時は家賃がほとんど3分の1とか5分の1ぐらい下げると、
うんうんうん、
で固定資産税はね、うん、家主が払いますから払う必要は全くない、
うんうんうんうん、
家賃は下がってずっと住めるという、うんうん、そういうパターンにしたら僕はお互いにええかなと。
まあ、でもそういうシステムないですよね。実際には
ないですよ。
ないですよ、ね、
京都はない、あの日本はないです。
外国はあるんですか。
外国は観光あたりそういうケースのとこはありますけど、ね、僕はそのパターンはもう10年以上前に僕考えてる、試算して全部ね、
うんうん
う
ん、
そうすればね、あの中の階層も自由にやっていただいて結構ですよと、
うんうん、
で極端に言うたらもう35年だってフルになったら潰しましょうかとかね、
うんうん、
まあ、自分が買い出して40年50年だったらもうはっきりして本人言いませんから、うん、潰してもらってまた新たに建ててですね、
うん、
銀行は抵当権の設定やからね、
うん、
ただ抵当権の設定は区分所有で賃借権に対して設定できるかできんかポイントなんです。賃借権ね、
うん、
40年間借りる、それに対して毎月払っていく、
はいはい、
ただ途中でね、うん、例えばそこを出たいという要望でできますね、
うんうん、そうですね、事情があって、
それ考えるでしょ、
うん、
その時はね、残存残った20年間の家賃分で次の人に譲ると、う
ん、あ、
その人は20年間の家賃分もらったらいいのか、
はいはいはいはいはい、
ね、うん、で極端に言うたらその場所が非常に20年前所から前から言うたら良くなっていい場所であれば、うん、それが20年以上のもんで買ってくれるかもしれない。ぜひ住みたい人がいたら、
うん、なるほどなるほど、
いいですよと、うん、ほんなら、まあ、あの30年のやつを10年住んであと20年残ってますけど、
うん、
私ほんならその10年分もう一回払いますと、
うん、
ほんなら出ていく人はまっさぐ今まで家賃の代わりに払ってたね返済金額が元に戻ってくるんですね、
うんうん、
そういうふうにしたら分譲も賃貸も全く関係ない。
家主さんもね、もう部屋が空くリスクがなくなりますもんね。
そうです、もう、
ね、
あの入ったと同時に、うん、あの35年もの家賃もらえますから、
もらっちゃう
もんね、返済しますから借入金ゼロなんです、
うんうん、
ただし、うん、分譲と一緒でね、あの修理する費用とか、うん、それから共益費はもらえますよ、そこから、
うんうん、
だから形としたら分譲なんですね。
本当ですね。
分譲型賃貸というね。これを僕は10年前にも考えてるんですよ。
新しいですね。
じゃまだ出してないです。それでね、
うん、
初めてなんで日本でやるんだったら、うん、だからちょっとね、やっぱり業者としてもやろうとしたらそれなりにタイミング考えなんです、
うん。
だけどそうしたら賃貸も分譲も関係ないと。
確かに。
それで相続税関係ないでしょ。
うん、
人のも
ん
やから。
うんうんうん、
だけど家主さんは。あの借家建て付け地で賃貸借入ってるから相続税安いんですよ、
うん、
だからお互いに助かるんです。
なるほどね。
そういうふうにしたらね、賃貸であっても毎月返すのは、うん、その30年間の家賃分を借り入れてるんで、うん、銀行に返済するだけなんですよ、
うんうんうん、
賃貸であっても銀行に返済するから分譲と同じ感覚なんです。そういうやり方にしたらね、僕は安くなると。これで特に土地は家主のもんですから、
うん、
建物だけやから、
うんうんうんうん、
建物の借りの分やから土地の分だけでもね安い、
うん、
分譲の場合は土地を含めた区分所有なんでそれなりの金額
になる。あ、なるほどね、なるほどね、
所有権がつくから、
うんうんうんうん、
だけど賃貸なんやから、うん、建物だけの所有権、それを賃貸借で買んねんから、その部分の返済金を払うだけのことやから、だから普通よりも安いという
ね。昔分譲のメリットがもうなくなってきそうですね。
そうです、全然分譲の関係ない。そういうふうにすればね、全く関係ない。やることは銀行に関してない。
うーん、
銀行は賃借権 30年間の賃借権を手動で取んねえから。
でも今までそれがなかったっていうのは何かあるんでしょうね、きっと。
いや誰も考えてないんでしょ。
あ、そうなのかな、
うん、僕はその賃貸マンションと分譲マンションの何に違いがあるのって考えたら、うんうん、持ってるで持ってへんでという世界だけだ、うん、
なるほどね。
そういうふうにしたら、ね、全く一緒なんです、うん、お互いにメリットがあるって、
まあ、現段階としてはもうそのシステムがない中で賃貸分譲化という選択肢になってきちゃうと思うんですけれども、はい、塾長はね、なかなかその賃貸の方がそのメリットもなかなかあって、未来永劫をずっと住んでもらえるような賃貸物件を作っていくのが、まあ、これ一つの目標だという話もしておられましたけれども、うん、まあ、そういう時代来ると思いますか。
いや、そういう時代はね、今の状態ではなかなかね、うん、その人の価値観がもう私はここがいいんやっていう思う人と、
あとやっぱり高齢になってから賃貸で貸してもらえるのかななんていう不安なんかもあるんじゃないかなと思うんですけど、
いや今は結構ですね、部屋も空いてるケース多いんで、うん、それはその持ち主さんの考え方一つなんですけど、うん、うちの会社ではそれは関係なしに貸します。
だからその年金暮らしだけになってしまった時になんていう心配
もある。いや結構ね、生活保護も終わりになってありますし、
うん、
それは問題、そういうことで区別はできるだけしないようにしてます、うん、だからまあ仮にですね、
はい、
そういう昔からの考え方で、まあ、借家の大家さんという、立場やったらそういうことがあるかもしれません、うん、だけどそれは基本的には業者としてはもうそういう差別的、区別的なことをやりたくないというふうに思って、う
ん、今その賃貸そして分譲のメリットデメリットをこうね、こうざくばらんに話していただきましたけど、うん、一番のところはどういう違いがあると思いますか。
え、何を。
あの賃貸と分譲の違い。いや
だから違いは、うんうん、違いはね、
メリットデメリットですよ、
うん、違いはね、うん、見た目なんです。
見た目だけ。
見た目なんです。うん、それとね、払ってる金が賃貸の場合は自分のものにならへんから、なんか無駄に感じる。
そう、それはあります、う
ん、なんかそれを感じるんですよ。
無駄がね、払ってるような、う
ん、だけどね、あ、土地も建物も全て国のものなんです、
はい、
それを所有権っていう権利だけで持ってるんです。自分のもんであれば固定資産税なんか払う必要ないもん、
うん、確かに。
死んだらなんで相続税払わなあかんねん、うん、自分のもんなんやから、うん、消費税払って払って残った金でやってんだから、うん、だからそれ考えたらね、そのよくよく考えればね、うん、そこまで資産価値っていうのはあんまり考える必要はないと僕は思うんだよね、うん、だからただ見た目で分譲に住んでるよっていうプライドか、うん、あの人は賃貸に住んでるよっていうプライドか、うん、それだけのことであってね、もう僕はだんだんそういうことはなくなっていくんかな、
まあ、実際お金の面を考えても、その分譲を購入した後ローンがなくなってもまだ出費はありますもんね。先ほどおっしゃってみたいに税金もそうですが、
うん、そうです、
管理費とかありますもんね。
だからね、賃貸マンションは永久に賃貸マンションという考え方が罰なんです。30年で賃貸終わってしまって、あとは家賃安でも住むので楽に暮らせるっていうのは一緒でしょ、
うんうんうん、
それだけのことなんですよ。だからそのずっと賃貸であるっていうことを否定するような、うん、仕組みを作ってあげたら、僕は賃貸入る人は、うん、結構そっちの方が得やなと考えると思います。
なるほどね。さあ、いろいろお話つきませんが、来週はその長く住む物件、将来にわたって長く住める賃貸物件というのはどういうものになってくるのかという話を塾長にお伺いしたいと思います、はい、それではここで一曲です。
はい、今日はですね、西野カナさんナンバー
ほっ。それではどうぞ。お部屋探しは
こんにちは。
ああ、引っ越し片付いた？
はい。あとカーテンつけてやっと。
そう。それと、なんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、あなたにぴったりのお部屋探し、お任せください。お部屋探しは町
営。月決
賃貸塾
町営や賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方には、ベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。そしてコーナーの最後には、塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ、今日のお便りです。ラジオネームひなどりさんからいただきました。ありがとうございます。相談です。賃貸住宅の名義変更のことです。 今賃貸で住んでいる家は父の名義で借りています。父も高齢なため急に亡くなった場合に名義変更をするには待ってくれる期間はあるのでしょうか。待ったなしだったら困るので貸主の名義変更などを考えているのです。面倒な手続きをできるだけしたくはありません。また生前と死亡してからの名義変更で何か違う点はあるのでしょうかというお便りです。
まあたくさんね例えば会社契約してても個人に変えたりとかね、
はい、
そういうケースも出てきてますよ、
うんうん、
だから多分家賃の1ヶ月分払うんかな。
うーん、
それで名義変更したりしてますね。
うん、実際じゃこういうパターンもあるんですか。ご両親の名義で借り慣れていて、まあ、自分に変えたいなんていうのは。
いや、それは学生さんの場合は特に学生としてね、収入もないから、
はい、
お父様の名前で契約して本人が入ってるというケースはたくさんあると思います、
はい、
だからもう卒業してですね、自分がそこに住む場合は別にお父さんの名義はなし、自分の個人でいいんですから、
はい、
個人の名義に変えてください、
うん、
管理会社なりオーナーさんに言っていただいたら、まあ好意的なオーナーさんやったらいいですよって言ってくれるかもしれないし、うん、まあ、事務的に済まそうと思ったら、まあほんならそれは1ヶ月分払ってくださいと、
うんうん、
契約書全部やり替えなあかんのでということになると思いますね、う
ん
う
ん、手続き的には結構じゃあ、
いや、そんな複雑なことはないですね。本人が契約書を新しい作るんから、
はい、
手数、まあ仲介業者さんやったら手数料1ヶ月分あるから、うん、ちゃんと保証人ちゃんとやってくれると。ただし、はい、まあ、保証人もいりますのでね、
うんうんうんうん、
だから兄弟さんなんか、
うん、
まあ基本的には家持ちの方が誰かおられたら OK になるし、うん、それともその保証会社が保証になってくれるか、
うん、
まあ、いろんなケースありますね。それは業者さんに聞いていただいたらよくわかると思います、
うん、やっぱりその管理会社さんによって違ってくるということ
ですね。多少ね、
うん、
はい、多少違いますね、
ということです。ひなどりさん参考にしてください。それでは塾長、今週のツボです。
はい、心配せずに業者に行ってください。ちゃんとやってくれます。
ありがとうございます、はい。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超 A 案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超 A はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超 A。
月決
近代塾
超 A や。お送りしてきました熱血賃貸塾超 A 案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。それでは超 A さんからのお知らせです。まずはタッチで簡単超 A 案。
はい、井上部長よろしくお願いします。
タッチで楽ちん超 A 案、タッチで楽ちん超 A 案、タッチで簡単超 A 案。
はい、無人検索システムということで、はい、もうそろそろお部屋探しも佳境に入ってくる頃ですね。
そうですね、
新シーズンに向けて
忙しいですね。
そうですね、ぜひ店舗に行くのは億劫だ、人と話すのは億劫だというあなた、無人検索システム利用してみてください。そして E ガレージ。
はい、 E ガレージ、奥のマネージャーイヤラピク。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。25,000円で看板をご購入いただき、お持ちのガレージにつけるとですね、ガレージ検索サイトをご利用いただけます。月々の、ランニング費用はなんと無料、 看板1回のご購入でずっと空いて困っているガレージの、広告をしてくれます。このeガレージをご利用ください。連絡先はですね、075-361-0601 075-361-0601 まで、ご連絡いただくか、ネットでeガレージと検索していただき、ホームページよりメールいただけると幸いです。ガレージを管理されている管理会社様、マンションのガレージが空いて困っている家主様も、大歓迎です。イガレージをよろしくお願いいたします。
はい、というわけで今週から奥野さんが説明をしてくださるようになりまして、はい、便利な世の中になりました
便利な世の中
ガレージをお持ちの方はぜひぜひイガレージネットで検索してみてください。そして長英さんにやってほしい企画も大募集しております。ラーメン企画のそろそろもうい
やもうぼちぼちで今やってくれてます ね今度はまあ多分 4,5 ぐらいになるかなと今から準備してた。
4月5月ですか、はいはい、博多ラーメン
多分前と同じラーメン屋さんと思う。
おもうね
帰り家さん
あっという間に県が、
うん、もうね17分やからね
うーん
ちょっとは数増やさなあかんかなとか思ってんだけどもまあ今のところ
太っ腹
今のところねそれでまあ、ちょっとじゃチャポンもちょっともうちょっと増やそうっていう
おすごいですね
考えでねなんか、まあ、よろしいやん喜んでくれはったら
うーんなんかサービスしすぎみたいな感じもあります
けどサービスにしすぎはない
でもねいつもおっしゃってますけれども住んでいただいてる方が喜んでくださればそう、それだけ、
それだけで僕らはそれで嬉しいです。
皆さんからも楽しい企画募集しております、はい、こんな企画があったらいいなこんなシステムサービスがあったら便利だなというのがありましたらぜひお寄せくださいね。お待ちしております。この番組では皆さんからのお便りお待ちしております。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお部屋探し住まいに関するお悩み疑問質問などぜひお寄せくださいね。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探しマンション管理の長英の提供でお送りしました。